タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
1971年1月、小学3年生、ドラえもん、手足7本、目が3つ。これね、漫画でしかできない、圧倒的な恐怖漫画ですんで、皆さんぜひ見てください。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。
はい。
まあね、毎週地上波のドラマであるとか、配信のドラマでとか、まあ様々な映像作品について、語り合っているコーナーでございますけれども、
はい、
今回ですね、配信のドラマを中心に、まあ、ブラックミラーというですね、ネットフリックスでやっているドラマを中心に語りつつ、その他のね、SF のおすすめ、ドラマみたいなものを、まあ、紹介していければなと思っておるんですけれども、今回ね、僕がこのブラックミラーっていうのをなんで、あえて持ってきたかっていうと、っていうか、僕がこれを改めて見ようと思ったきっかけが、まあ、もともとね、ブラックミラーってネットフリックスでやっていて、ずっと人気シリーズで、始まった当初くらいかな、から気にはなってたんですけど、なかなか見るタイミングがなかった中で、この外出自粛の時期になりまして、まあ、ネットフリックスとかね、アマゾンプライムと比較的、まあ、見る時間、僕普段まあ映画見に行ったりとか、イベント行ったりとか結構時間取られてたんで、その分の時間が空いた分、なんか時間ができたから見ようかなと思っていたんですけど、うん、結構そのシリーズもののドラマとかってものすごく、まあ、ゲームオブスローンズとかその最たる例ですけど、あとブレイキングバッドとか、めちゃくちゃ長くって今から見始めたら何日かかるんだよみたいな感じのものが多い中で、
うん、
あの山本佐穂先生という、漫画家さん、岡崎に捧ぐとか無慈悲な8ビットとか、なんかまあちょっと可愛らしい、まあ、ゲーム系の若かりし頃にあった、まあ、ゲーム好きだった時代の、まあその若かりし頃を描いた漫画を描いてらっしゃる方で、その方がツイッター上で、おすすめしていたのがブラックミラーで、まさしくそのブラックミラーは全部1話完結で、つまりどこから見始めても OK みたいなことを、まあ漫画で書いていらっしゃって、
うん、
しかもなんかそのブラックミラーは短編なのに1話1話が映画のクオリティを持っていて、うん、まあよく練られたシナリオ、金のかかった豪華なセット、少し SF が入ってかっこいい世界観みたいな、簡単に説明すると、まあすごくよくできた、まあ世にも奇妙な物語ですみたいな説明のされ方をされていて、これならば、まあ僕はもちろんすごく興味を持ったし、池田さんもね、ある程度こう興味を持ってもらえる内容なのか知らんと思って、うん、ちょっとまあ種ラジにあえて持っていこうかなと思ったところがあったりします。
うんうん、まあ SF ね、まあ、大好きですから。
そうですよね、そもそもにおいては。まあどちらかというと、ものすごく SF っていうよりは近未来。今現在ある技術の延長線上で、まあ、起こりうる事象みたいなことをいろんな短編って言ってもまあ1時間ぐらいかかりますけど、 それで、今もうシーズン5まで行って多分毎回 5エピソードぐらいあるんで、まあ、15エピソードぐらいかな、あ違う
25か、12エピソードですね。
あ、まだそんなもんですか。
うんと今そうかな、どうかな、
結構ね、もうちょっと多分あると思うんですけど、でもまあまあ今から見ても全然何日かで見切れるぐらいの量で、僕も今回、ちょうど10エピソードぐらいかな、結構ジャケ買いみたいな感じで、それぞれのシーズンでタイトルとサムネイルを見て、まあチョイスしたみたいな感じで見てみて、なんかすごくね、良かったですし、山本佐穂先生もなんかおすすめの回とかを書いてくださったりしたので、それをまずはねベースになって、見ていくみたいな感じで進めていったので、今回はその中からですね、僕のおすすめ回を話したいと思うんですけど、
はい、
その前に、
はい、
池田さんもせっかく一緒に見てるものがありますと、それが、ブラックミラーの、まあ、特別編の映画みたいな感じで、ブラックミラーバンダースナッチというのが作られておりまして、うん、それのね、ちょっと話をしたいなと思っておりまして。
これちょっと、まあ見たんですけど、まずちょっと
うんうん、
大変構成上申し訳ないんですが、
はいはい。
バンダースナッチを見たい人は、
うん。
今すぐこのポッドキャスト止めてください。
お、来た。
なんだ。いや、これはね、いやいやいや、そんな、わかるでしょポンさん。
まあ、わかります、わかります。
ポンさんがこう言いたい気持ち。いや、これはね、うんうんうん、まあ、後で説明あると思いますけど、なんていうか、はい、もう、なんつうのかな。何を言えばいいかわかんないですけど、もう、うん、まあ、言えねえね。何にも言えないね。だからやってほしいっていう。だから本当、うん。まあじゃあちょっと説明してください。だから。
一応まあ構造としては。
はい、何にも聞きたくない人はここで切っていただいて、ちょっと聞いていい人はもう一段行きましょう。はい。じゃあお願いします。うん、
まあ簡単にその全然 ネタバレっていうほどのネタバレもあまりない作品だとは思うので、まあざっくりその構造の話だけをすると、なんかまあ、普通に映画を見ていると、いきなり、二つの選択肢、もしくは一つだけの選択肢みたいなもので、選ぶシーンが出てくるんですね。
普通に物語が進んでいくんだけど、はい、途中で、まあ、レコードどっち聞くかとか、なんか2種類の選択肢が出てきたときに、画面の下に選択肢が出てきて、はい、リモコンでどっちかを選ぶっていうことができるっていう、まあなんか普通に動画見てたら普通はありえないようなことが起こるんですよね。
そう、リモコンもしくは、まあだからタブレットとかを持っていたら、タップでね、
タッチで
随時随時選べるような形にな
ってるっていうんですね。で、こう、時間が決まっていて、まあ30秒ぐらいなのかな、ブーっとこうだんだん帯が狭まっていくんで、その間に選択をすると、その選択をした通りに展開が進んでいくっていうのが、まあこの、はいはい、ブラックミラー、バンダースナッチのギミックの、まあ大きな幹なんですよね。うん
はい、はい。
はい。
そう。で、ブラックミラーバンダースナッチで検索すると、うん、その、まあ、分岐、いろいろな選択をした結果、こうなる、こうなるっていうので、どんどんどんどん展開が分かれていくんですけど、その中で、まあ、時々、そのね、全然こう、一つだけというか、ハッピーエンディングでもないんだよな、エンドロールが流れるパターンっていうのがあって。
もうめっちゃ喋るじゃん。
選択をする中で、まあ、何回も何回もそれを見直しながらというか、この時こうしたからこっちに逆にしてみようとか試してみると、まあ、試行錯誤していくとそのストーリーに至るんですけど、まあ、なんかそれ以外のところも、なんか物語としては十分に楽しめるし、かつその、作中において主人公が、まあ、選択するとかっていうことを、まあ、あここまで言っちゃうと難しい。あれかな。まあ、とにかく、その選択した分だけの物語があるので、
ちょっと一旦止めよう。一旦止めよう。じゃあ、まあ、一旦止めて、はい、感情だけ喋ると、
うん。
俺はもうね、めちゃくちゃ笑ったし、
うん、うん、うん。
そして、もうなんていうか、普通の映画の没入感とは全然違う没入感が、俺はあったから、これはね、えらいこっちゃって思ったよ、本当に。っていうのを一旦ここまでにして、じゃあ、
池田さんってちなみに、
自由に喋りますよ、ここから自由に喋る感じですか、ここからは。
あ、そういうネタはでもしますか？
いやいや、一応、いやいや、まあまあいいですけど、あ、ごめんなさい、どうぞ、じゃあ喋ってください。はい。
うん。池田さんってちなみにゲームブックって若い頃読んでた世代ですか？
読んでましたね。もう流行ったし、僕も作りましたよ。
ゲームブックってね、いわゆるそのページをめくっていくと、選択肢がいくつか出てきて、その選択肢を選ぶと何ページに飛んでね、みたいなのが飛んでって、どんどんどんどん、その本っていうか漫画でもないか、絵本みたいな感じですかね。の中で、次々にこういろんなページをめくりながら、どんどんどんどん、まあ、進んでいくストーリーです。
崖を飛び降りる P165 ページとかで書いてあって、うん、あー、165ページで確か、うん残念ながら君はここで命を絶つことになったみたいなのが、なんか165ページにそれがあるの分かってんだけど、もう、まあそこに行くな
みたい
な、
はいはい。進まざるを得ないっていうね。
そうそう。だからまあね、ゲームブックって面白いけど、で、誰でもできそうだけど、こうなんか独特な読書感あるゲームですよね。うん、はい。
結構その感覚もありましたよね。なんか、ああ、この選択肢選んだらこうなるんだろうな、みたいなんで、ああ、ダメだ、つって戻るみたいなのありましたよね。ちょいちょいね。
そうそうそうなんだけど、それを超えてくるっていう感じもあるよね。選択肢が あの、まあ、変わっていくっていうか、すごくし、あの、なんか、インタラクティブな感じに変わっていくっていうのは、どうやって作ってるのかなっていうふうなこともシンプルに思ったりしますけどね。
すごいですね。本当よくできて、本当よく、すげえ計算された、うん、ああ、これがアメリカかって感じで僕はすごく感じてしまいましたけど。
アメリカかか。あの、まあ、うん、じゃあちょっと、あの、結構、これね、これ以降は一旦、ここから2分飛ばしていただきたいですけど、はい、俺ね、ゲームでも結構こういうゲーム、あ、あの、体感したことあるんですよ。
ほうほうほう。
あの、テレビゲームでも、こういうゲームってあるんです。うん、まあ、これ、一作二作
ノベルゲームみたいなジャンルですかね。
ノベルゲームじゃないです。はい、普通のロールプレイングゲームでも、こういうゲームって あるんですよ。あの、要はもう物語に、ユーザーが介入してるっていう物語がある。
例えば何ていうゲームですか？
これはね、ゲームキューブで出てた、ゲームでなんですけど、いや、結構いろんなゲームがあるんですけど、これをね、思い出す時間がパッと出てこないんですけど、バテンカイトスっていう物語があるんですよ、ゲーム。あの、ナムコかな？ナムコから出てるゲームなんですけど、
はいはいはい。
まあ、あの、別に普通にただゲームをやってるだけなんですよ。普通のロールプレイングゲームで、まあちょっとは、あの、戦闘がユニークってぐらいなんですけど、うん、だんだんやっていくと、うんうん、自分が何者なのかっていうことが分かってくるっていう物語で、これはまあいろんな、うんうん、あの、ちょっと僕忘れちゃったけど、結構そういうゲームあるんですけど、やっぱその、うんうんうん、自分が時間を費やして、あとこの、
うん、
ゲームをしてるっていう風なシチュエーションをどう組み込んでいくかって、ゲームのやっぱこう、なんていうかな、悩ましさっていうか、あの、うんうん、あくまで、ドラクエみたいにこういうの遊んでるんですっていうことを言わないパターンと、やってる人間そのものを包み込んでいくみたいなゲーム結構あるんですよ。うんうんうん、プレイステーションのムーンとかも、あの、非常にメタ的な視点で物語が作られていくんですけど、このユーザーが入り込むっていう物語は結構、うんうん、まあ、ちょこちょこあって、だこういうことを普通の映像でやっちゃうっていうのは、すごいいいなっていうのはちょっとね、感想として思いましたね。
うん、なるほど。
はい。まあまあ、これはね、とにかくちょっと見ていただきたいですね。あの、これで見た人も、あの、多分いろんな見方があると思うんですよ。あの、多分気がつかない人もいると思うんだよね。あの普通に見て、ああ、そうだったかと思ってる人もいると思うけど、まあ、うん、本当に自由ですけど、できたら何回か見てほしいよね。そうすると、多分僕とロックさんでも見てるもの、ね、うん、多分違うと思います。
うん。うん、そうですね。
で、これはできたらもうなんかネット解説とか読んでほしくないよね、はい。そういう意味ではね。
そうですね、うん。うん。
はい。すいませんでした。長くなりました。
うん。まあ、そんな感じのバンダースナッチっていうのは、まあ、きっかけにしてみるといいかなと思って、まあ、ブラックミラー今回課題に出してみたんですけど、池田さんは他の回をあんまり見てないってことなので、うん、今回ね。ちなみに何見たんですか？一回だけ見たって言ってましたよね。
1エピソードだけ。話数がちょっと忘れさせちゃったんですけど、なんか、はいはい、人の記憶を確認することができる機材を頭の中に入れられて、目かな、
はいはい、
で、それをチェックして浮気をしてたんじゃないかみたいなことを確認するっていう話があって。
人生の奇跡のすべてかな？
かな。
シーズン1。
シーズン1だったかな。これがまあ、だから、さっきも言ったけど、SF というよりかはやっぱちょっと少し不思議系の物語っていうか、だからそこはあくまでギミックで、うん、やっぱ人間、の本質みたいなところがえぐれてくるみたいな感じの話で、
うんうん、
で、まあ、要は人の携帯に覗くみたいな話をね、それ見なきゃいいのにみたいなことを、なぜかやってしまうんだけど、うんうん、ただ科学のその力を使うと、100% 真実じゃないだろうかみたいなことが生まれてくるときに、じゃあ人間がそれにどう向かうのかみたいな話を、まあ、ギュッと1時間ぐらいでやってるっていう話でしたね。
そうですね。
嫌な話でしたよ。本当に。はい、そんな
結構前編を通して、はい、その、なんすかね、 技術がその大幅に進歩したというのもさっきも言った通り、その想像しうる今持っている技術の中で、例えば VR の技術とか、まあ、AR の技術とか、あとは今の出会い系のマッチングサイトの技術とか、まあ、そこら辺のものの、まあ、この先のこの未来像としての近未来の、まあ、ディストピア、もしくはちょっとした幸福な未来みたいなものを、まあ、描いているものが多くてですね、一番最初に僕見たのが、これも、山本佐保先生がおすすめしていたものだったので、それから見始めてみたんですけど、シーズン4の宇宙船カリスター号というのをまず最初に見てみました。
はい、エミー賞かなんか取ってるかな。
あ、そうなんですか、うん、あ、そんな賞を取ってるんだ。これは、ざっくり言うと、とあるそのまあ仮想空間みたいなものを作って、そこでまあ暮らしていく、まあ、昔のセカンドライフの、まあ、延長線上にあるようなものがあって、でそれを作ってる会社の CFO が、まあ、なんていうんですかね、まあ、いろんなその IT 企業あるあるみたいなもんで、結構あの僕自身もなんか身につまされるっていうか、昔僕も IT 企業にいた人間として、あ、こういう面あるかもっていうのはあって、その CEO っていうのは一応カリスマとして、こういろんな人から社内でも尊敬されてたりするんですよね。
うん、
あのすごくこう、まあ、世間的な評価も高いんだけど、実はその、まあ、サービスをそもそも作ったのはその CTO か、テクノロジーのトップの人が実はずっとあのサービス自体を作った人で、でも社内ではなんかあの誰からも信奉を集められてなくって、誰からも話しかけられないみたいな、うん、で直々挨拶に来ると思ったら他人行儀みたいな感じの、まあ、その CTO がいて、その CTO がなんか自分が自分の望み通りにやる仮想空間を作っちゃうって話なんですよ。もともとあった技術を持ち込んできて、それと全然違う自分、あのその世界、セカンドライフみたいな世界自体は基本的に自由にその中で、コミュニケーションが取れたりするような場になっているんだけれども、うん、あの自分だけの世界だから、でしかもその世界が基本的には宇宙船の中なんですよ。ここら辺だから池田さんすごい好きなポイントに近いかなと思うのは、いわゆるなんか昔ながらのか宇宙船の中でなんかいろいろこう時々敵とかが現れてそれと戦ったりはするんだけれども、とりあえず宇宙船の船長がその CTO なんですよ。
うん、
で CTO 普段はその会社の中ではなんかもう目立たないから地味な感じなんだけど、ものすごく強権的にその宇宙船の中ではなっちゃって、いろんな人に命令したりとかルールに従わないやつはこうだっつって、こういきなり乗務員をこうモンスターに変えたりとか、そういう結構強権を振るってしまうタイプの人が作る世界の中でいかにしてこう生きていくか、そしていかにしてそこから抜け出すかっていうストーリーなんですけど、
うん、
そのね宇宙船の中の世界の作り方がものすごく気持ち悪くて、それがあ、よくこんなこと考え出したなみたいな作り方をしているのがこの話です。なのでいわゆるその、まあ、宇宙船ものとしてのなんだろうな、宇宙でのバトルみたいなのもあったりするし、そこの部分も面白いんだけど、なんていうんだろう、そこの世界を作ってしまって、その、まあ、CTO 自身の持ってるエゴをその場所で叶えるみたいなものの人間の汚さみたいなのがものすごく出てる作品で、面白いんだけどうわーっていうラストにつながってくるところがすごく、うん、なんかいい、良かったです。1時間16分かな、そんなに、まあまあ他のシリーズに比べてはちょっと長いかもしれないですけど、でもその映像のクオリティとかもものすごく高いので、最初に見るならこれはまあ万人におすすめできる確かに作品かなと思いました。
うん、
で、続いてですね、まあ他にもポンポンポンといろいろ見たんですけど、山本先生がちょっとあんまり面白くない人を選ぶかもって言っていたシーズン1の一番最初の国家っていう作品も、まあ、僕は楽しめました。とある国、まあこれは基本的にイギリスなのかなの、姫様が何て言うんだろう、誘拐されて、脅迫を、されていて、それに対する、まあ、イギリスの大統領の話なんですけど、
うん、
で、その、脅迫文みたいなのが届いて、そこに、姫を解放する条件は、お前が豚とセックスすることだって言うんですよ。
ほう。
結構衝撃的でしょ、うん、で、それを、まあ、防ぐために、その誘拐犯を見つけようといろいろと頑張ったりとか、なんでこいつはこんなこと言ってるんだろうと、いろいろとその理由を探ったりとか、いろいろするんだけど、結果としてどうなるかっていう話なんですよね。
うん、なるほど。
結構そのこれは確かラストとかは結構えぐいけど、えぐさのその先にああなるほどこういうことを考えるやついてもおかしくないなとか、こういう風になってしまってもおかしくないなと思わせるようなそのリアリティがある作品、うん、しかもいわゆるそのなんて言うんだろうな、僕ああいう誘拐ものとか脅迫ものとかってなんか嘘くせえなとか都合よく進んじゃうなみたいな、これいくらでも言い訳できるしいくらでも逃げ道あるでしょうと思うんだけど、この作品においてはそこら辺を周到にこうどんどんどんどんカットしてくれて、あこれもう どうしようもねえじゃんみたいな感じに思わせるっていうそのリアリティの作り込み方としてもすごくよくできたドラマだなと思ったので、まあでもその何ですかね、豚とセックスしろよっていう話なので、まあまあまあそこら辺はかなり映像的な覚悟はいるんだけど、ストーリーとしては僕は最初にこの作品かよと思ったけど、面白かったです結構。
うん、
で本当におすすめしたいのはここからあと1本2本ぐらい行きましょうかね。
はい、いっぱい来るね。
シーズン2のホワイトクリスマスっていう作品で、
はい、
これが実は、シーズン4さっき話した宇宙船カリスター号の話と実はつながる話なんですよ。
あ、続きなのね。
続きじゃないんです。これブラックミラーって僕全部見れてないんで言えないですけど、そのストーリーの中の世界観がどこかつながったりするんですよ時々。全然違う話なんだけど、共通の世界観の中の共通の設定の中の物語がどんどんどんいろいろ分化してたりするんで、
うん、
そこら辺は多分意図的に作ってるところはあると思います。でこれで言うと宇宙船カリスター号で使われていたとあるって言っても大丈夫か、仮想空間に入るための技術みたいなものがこのホワイトクリスマスっていう作品の中でも使われています。そこら辺が実はつながっているところはあったりする話で、かつこれがねさらにそのカリスター号なんかシーズンは逆なんですよ。シーズン2のホワイトクリスマス、シーズン4の宇宙船カリスター号なんですけど、なんかシーズン2のホワイトクリスマスの方でなんか宇宙船カリスター号の先を描いてるというか、これなんかまあとあるその錆びれた感じの部屋の中になんかよくわからないけど、昔から住んでいるやつと二人の男が住んでいて、片方はめちゃくちゃ陽気に喋る感じなんだけど、片方はすごく無口なやつですと。で、その二人がなんか話してて、昔こんなことがあったんだよ、みたいなので、かなりこう、二人とも実は、衝撃的な過去を背負ってくる。いうことが分かって、で、まあ、それを、まあ、それぞれ描いていくんですね。でその描いていく中でよく喋る方のやつが実はさっきのそのカリスター号の中でも描かれたその仮想空間に入る技術を使って一種詐欺まがいのことをやってたりとか、あとはちょっとまあ人を殺すみたいなことをやっていたりとかっていうのが実は描かれていく話なんですけど、まあまあまあそういうその二人の会話をメインにした話なんですけど、そのまあ思い出話なので、その思い出話の中でいろいろとこう何ですかね、過去のいろんな人間関係とかの描写が行われ、そこのドラマとかもすごく面白くって、でこれが結構びっくりしたのは最後に。
ちょっと待って。どこまで言うの？
言わないです。これは言わないです。
あと最後に何かあるって言うのもダメだからね。
いや、これはぜひ見てほしいんで、あえて言います。はい、あえて言いますけど。
はい、ちょっと言うと、はい。はい。
まあそうですね。
ほぼ浜村淳状態になってますよ。
はい、うん、大丈夫です。全然多分何にも言ってないのと同じだと思います。でも、まあ、そういう何かがあると期待してぜひちょっと見てほしいなと思ってます。それは、 まあ、うん、予想できないんじゃないかなと思います。そこら辺の作り方の妙とかもすごく。
展開が面白いっていうことなのかな、うん、それともなんか会話がなんか面白いってことかな、
これなん。
まあまあいいよ。ちょっと多分一口じゃ言いづらいってことなのかな、はい。
うん。まあまあ、言えるんですけど、はい、それを言っちゃうとなんかある種の答えになってしまいそ
うので。じゃあ次行きましょう。次行きましょう。はい。
はい。じゃあ最後、ブラックミラーでちょっとおすすめ。今までの話は結構ね、うわーっていう終わり方が多かったんです。
うん。
っていうのが多かったんですけど、どちらかっていうと、まあ、ハッピーにも思えるような話っていうのが、
うん、
どっちにしようかな。シーズン5、一番新しいやつですね。はい、シーズン5のストライキングワイパーズっていう話なんですけど、
うん、
とある、まあ、もともとの、まあ、幼馴染みたいな仲良しの男2人がいて、で、それぞれ、まあ、奥さんとパートナーがいて、まあ、幸福に暮らしてるんだけど、対戦ゲーム、いわゆるその、まあ、鉄拳とか、ストリートファイター2みたいな感じで、うん、バーチャルで、これもなんかさっきのそのカリスター号のその使ってるツールとかに近いんですけど、ちょっとなんかボタンみたいなのをポッてつけると、仮想空間上で、バトルができるみたいなゲームがあって、それをやってるんですけど、
うん、
あるタイミングでいきなり、片方がキスし出すんですよ。
うん。ん？何？
それまあまあ、
うん、
対戦ゲームをしてます。男同士で、うん、バーチャルなその対戦ゲームの中で、普通は対戦ゲームなんですけど、まあ結構自由にその脳内でコントロールできるんで、手も足も結構自由に作る。はい、しかもそのキャラクターたちも、リアルな人間、アジア系の男性と、白人の女性っていう、まあ設定、キャラクター設定で繋がってるんですけど、その白人、の女性が男性の方にいきなりキスをしだすっていう。で、それに戸惑うんだけど、そこからどんどんどんどん、進んじゃって、セックスに至るっていうところが、いきなり、おおっと思って、どういうことなの？普段は、奥さんもいらっしゃる、パートナーもいらっしゃるっていう、二人なんだけど、パートナーも女性です。なんだけど、いきなりそういう展開になってくっていうので、おおって思ってると、まあ、その、
そこは序盤なのね。まだ序盤ね。はい。
序盤です。はい。そこ、から、まあ、その、なんだろう、セックスの楽しさみたいなのを忘れられなくって、何回も応声を重ねるっていう話なんですけど、で、実際その、なんだろう、普段の生活の中でそういうことはない、同性愛のタイプではない二人なんだけど、その世界の中でどうしてもその、なんか、深みにはまっていってしまうみたいな、なんか、その人間性の、うん、なんだろうな、人間の、まあ今もね、いろんなその性の捉え方、性自認とか性思考のあり方とかっていうのは、いろんなあり方があるんだよってことが世の中的に知られてきてますけど、そこら辺も踏まえた上で、その二人の関係がどういうふうになっていくのかっていうのを、うん、表してる。まあ確かその社会批評的なところでもあり、かつその格闘ゲームのね、その描写がいろんな、他の格闘ゲーム、いろんな格闘ゲームもそうじゃないですか、いろんな会場で、いろんな対戦を行われてたりするので、そこの、うん、なんだろう、空間を実際に実写で撮ってる感じとかも、昔そのストリートファイター2とか、うん、鉄拳とか映画化して、いろいろ失敗してしまったものが多かった気はしますけど、最新系としてその、作り込みをしてるのがすごく面白くって、そこら辺、やっぱこれも、さすがアメリカだなってちょっと思わされるような、うんうん、絵作りでもあり、そこの人間のその性のあり方みたいなものを深く考えさせるような作品にもなってるっていう意味では、あ、うん、なるほどな、こういうものを今描くのすげえなっていうことをちょっと感じさせられた作品でしたね。まあ他の作品とかでもまあバンバンその男女のセックスとかを描かれたりするして、おーって思うんですけど、うん、これはこれでなんか新しいこう一歩を踏み出してる作品だなと思ったので、よかったらちょっと見てみてください。
はい、ありがとうございます。やっぱ SF だからできるっていうことだよね、きっとね。
そうですね、なかなか、うん、その 精神的なところの奥深くで何かあるものみたいなものをもしかしたら描いてるのかもしれないと思うと、確かに SF だからこそっていうところはある気にしますね。うん。うん、
で、ハッピーモードで、ね、僕が最初に言ってた、あ、はいはい、どうぞ。
はい、はい、はい。どうぞどうぞ。
最初に言ってたのは、人生の奇跡のすべてという作品で、う
ん、はい、シーズン1ですね、
シーズン1のエピソード3ですね。はい。49分の、ちょっと短めの作品でした。
はい。で、まあ、そうですね。まあ、詳しく話さないですけど、あと、まあ、ハッピーもので見たいと思った方は、シーズン4のね、ハング・ザ・ DJ っていうのもおすすめです。これはマッチングアプリの話です。ああ、これはなんかいいラブストーリーだなと思ったんで。よかったらこれを見ると落ち込むこともなく、なんかいい感じになると思いますんで、よかったら見てみてください。
はい、わかりました。
はい、こんな感じで、じゃあですね、まあ、ブラックミラーについてはこんな感じで、一応なんか他に SF なんかしら簡単に見れるもので、池田さんなんかおすすめとかあったりします？
一応まあ、Amazon プライムビデオでも、うん、フィリップ K ディック、まあまあ、
はいはいはい、有
名なフィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズっていう作品も実はありまして、先ほどのブラック・ミラーは全22話あるんですけど、こちら、今の段階で10話、全10話ということで、まあ、彼の短編作品に基づいた、まあ、様々な、作品があります。まあ、これも近未来の物語ということにな
ってます、ね。一つのストーリーっていう感じじゃないんだ。
これ繋がって、
短編集みたいな感じ。
そうですね。僕が見た範囲ではちょっと短編っぽかったかな。なんか繋がりもあるのかな。
面白そうです。
なかなか面白そうな作品ありますよ。はい。なので、まあ、Amazon ね、見たい人はこういうのもありますし、Netflix だったら、まあ、ちょっとブラックミラーはね、とにかくテレビ作品賞、エミー賞取ってる作品も結構見れるので、ね、うんうん、ちょっと、自分なりのお気に入りを探していただけるといいのかなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで、まあ、今回ですね、ドラマ型、週刊ドラマ語りにおいては、ブラックミラー、バンダースナッチと、そしてブラックミラーの中から、数エピソードを紹介させていただきました。まあ、見たいものを、まあ、僕、理想としてはなんかジャケ見みたいな感じで、これタイトルもそうそうだなみたいな感じで、見てもらえれば一番いいかなと思いますので、
まあ、ちょっと我慢してみてほしいよね、うん、最初はなんかとっつきにくいっていうか、世界観をに入り込むのは大変だと思うんですけど、ちょっと我慢したら、うん、まあこれ偉いことになりますんで、ぜひ皆さん、うん、ちょっとね、いいのがあったらちょっと教えてもらいたいぐらいですけど、僕もちょっとね見たいと思います。
はいはい。ということで、今回週刊ドラマでそんな感じでお送りしました。お送りしましたのは、岩崎と、
1971年7月、小学4年生号掲載、ドラえもん、影狩り。いや、これね、怖いですよ。伸びた、どうなる。池田でした。
タネラジ、また。